耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第642回10月24日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回はですね、日本の中小企業に注目しています。日本の中小企業、実はすごいんですね。数字的な側面で言えば、日本国内の生産流通サービスの大きな比重を支えているのがこの中小企業による供給で、雇用の面でもね、全従業員の8割が中小企業なんだそうです。全従業員というのは日本の全従業員ですよ。またですね、文化的意義もある伝統産業や地場産業というのもありまして、地域の商店街なんかはね、地域経済の循環と地域社会を支えています。というとね、堅苦しいんですね。皆さんの地元の商店街がですね、和気あいあいとして地域の人と仲良ければ、それは地域社会を活性化させるってことなんですね。そして、別の観点から日本の中小企業はですね、世界においても常に注目株なんですね。それはなぜかと言いますと、日本のこのものづくりの技術、これがね、高品質なものを短時間で作り上げる技術力と生産能力というのがね、他国から抜きん出てハイレベルであることが多いんです。身近なものではですね、携帯電話、新幹線、宇宙ロケットなど、最後全然身近じゃないんですけども、先端産業のね、重要な部分を日本の中小企業が支えていると。ロケットの中レンズか何か、あれですか、日本の中小企業ですよね。あと砲丸投げの砲丸もなんか日本の企業が一番だとか聞いたことがあります。このようにですね、日本の中小企業は日本経済、そして地域社会の土台を支えているわけなんですが、今回はこの日本の中小企業の現場を訪問調査して、経営のあるべき姿を発見した、それを伝えてくれる一冊をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は朝出版より出ております、坂本浩二著、日本で一番大切にしたい会社という本です。まずは著者のご紹介。著者の坂本浩二さんはですね、1947年生まれで、現在法政大学大学院政策創造研究科の教授でいらっしゃいます。専門はね、経営学で、地域経済論や地域企業論などの研究をしていらっしゃいましてね、現場で中小企業研究や頑張る中小企業の支援をすることをモットーとして、毎週研究室を飛び出して、様々な企業を訪問調査してきた方です。北は北海道、南は沖縄まで訪問して、その数は6000社を超えているんですね。そんな坂本さんはとりわけですね、長期にわたって好業績を持続している企業や、真に世のため人のためになる経営に取り組んでいる企業の現場を多く訪問しております。というわけでね、この日本で一番大切にしたい会社というタイトルなんですけども、そういったね、会社の特徴をですね、5つの企業を紹介して、本当ね、ストーリー仕立てってわけじゃないんですけども、見聞きしたことをね、ノンフィクションで書いてるだけなんですけども、感動できる内容になってるんですね。で、この5つの企業、社名を紹介しますと、日本理化学工業、稲食品工業、中村ブレイズ、龍月、杉山フルーツ、この5つなんですけども、誤解を恐れずに言いますと、皆さん知らないでしょ。というわけでですね、この5つの企業がどう優れているのかというのはですね、ぜひ本を読んでいただくとしてですね、じゃあその5つの企業の他にも、その坂本さんがすごいっていう企業ってどんな企業なのというのをですね、実は今回スタジオにこの坂本先生、お呼びいたしまして、語っていただきました。というわけでインタビューです。はい、というわけで今回スタジオに、日本で一番大切にしたい会社の著者である坂本先生にお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初にですね、こちらの本の始めりの部分で僕すごい感動したんですけども、今坂本先生から見て、この今の社会にはどんなその会社、どんな中小企業が多いように見れるんですか？
業績が悪化すると低迷する理由をですね、この5つの言い訳で自らの保身を図るというか、
はい、
そういう方が残念ながら多いという感じがします。その5つというのはですね、自分の業界あるいは企業の業績が下がったのは景気が悪かったと、あるいは景気をもたらした政策に問題があると、これが1つと、で2つ目はですね、自分が属している業種あるいは自分が選んだ業態に問題があると、自分には罪はないけど業種に問題があると。3つ目はですね、規模が小さいと、規模が小さいことを口実にですね、あるいは我が社のダメさを喚くと、4つ目はですね、ロケーション、自分の会社が立地している場所に問題があると、で最後の5つ目はですね、私たちに低単価で仕事を発注する大企業とか、それからお客さんを奪ってしまう大型店ですね、その問題は大企業とか大型店にあると、だいたい5つのですね、この口実をですね、理由に この我が社の元気のなさをですね、そこになすりかえてつけてしまうと、そんな方が非常に多くてですね、まあ、問題は本当はうちにある、中にあると思うんだけど、外にあるという方がですね、もっと起業家精神を発揮すべきだと思ってますけども。
なるほど。そうですね、大なり小なり、そういうなんか他力本願とか、また外部要因が原因なんだって言ってしまう人はいると思います。実はですね、僕の、 実家もたびたびラジオでは言ってるんですけども、八百屋でしてですね、父親もそのようなことを言ってましたねというわけで、ちょっと父親にもこちら見せなきゃなと思いました。でですね、そういったいろんな企業を坂本先生は回ってきたと思うんですけども、今回ですね、お聞きしたいのが、そのいい企業に共通して感じるその価値観とか哲学のようなものっていうのはあるんでしょうか。
今まで6000社以上のですね、会社を見て、非常にいいなと思った会社が残念ながら600社くらいしかないんですけども、1割くらいしかないんですけども、
はい、
しかし600社はですね、私に言わせるとそっくりという感じがしますね。
そっくり、
そっくり、つまり共通の考え方というか、共通の理念というかですね、企業とはこうあるべきだということをですね、こうしかと理解しているという感じがするんですね。じゃあ具体にどんなことかと言いますと、今言ったその立派な企業がですね、共通していることにも関係しますけども、まあ、社員を非常に大切にすると、もっと言うと社員とその社員を支えている家族ですね、
はい、
その方々の幸せを念じているっていう、これがやはり共通項と、まあ残念ながら立派な業績を長期にですね、渡って実現していない会社の共通項っていうのは、株主を大切にするとか、あるいは銀行を大切にするとか、あるいはお客様を大切にするとかですね、なんかいかにも合ってるような感じがしますけども、調べてみると1割の会社に共通しているっていうのはですね、その信念の部分ですね、
はい、
社員を幸せにするために存在すると、一番大切なのは社員とその家族だと、これがですね、やはりずっと回ってきた中で立派な会社にこの共通しているね、最大の項目と。で、まあ、あえてもう一つだけ言っときますと、
はい、
経営者ですね、経営者が非常にやはり魅力的というか、やはり社員には何も罪がないと、緑も罪がないと、社長さんがですね、非常に自らにこう厳しくも律くしてますし、まあ、いわゆる人格執権能力がですね、非常にやっぱり優れているというですね、それでまあいい会社と良くない会社の最大の違いっていうのは、経営者格差という感じがしてならないんですけどもね。だから非常に魅力的な経営者に主導されているというですね、
はい、
そんな特徴がやっぱしよく見られますね。
なるほど。やっぱりそうですね、トップマネジメントの理念というのは、その、まあ、経営者のそのルーツよりは、その経営者自身の、まあ、心の問題だったり、またその人がどういうふうに支えられているかというのが大きいなと思います、ね。
そうです
ね。この本の中にも、その社員がその社長をサポートするお話なんかも載ってて、やっぱりその会社ってこうやって美しいものだなと思ってたんですけども、で、今回ちょっと気になったのが、そういった経営者のお話を今されたんですけども、この本を読んでいる方、またこれから読まれる方は、経営者の方がおすすめなんですか？
いや、本来私が書いた時には、
はい、
中小企業の経営者にですね、
はい、
正しい経営をやってもらいたいという意味合いで書いたんですけども、私はこの本はきっと誰かが助けを求めるだろうと思いましたから、個人のメールアドレスを書いておいたんですよね、
はい、
この本を読んだ読者はですね、おそらくいても立ってもいらなくなって、きっと何らかの行動を起こすだろうと、その時にしかと受けてあげねばならないと、そう思いましたからですね、ほとんどが経営者が反応すると思ったんですよ、
はい、
ただ意外ですけども、中小の経営者の反応って3分の1くらいだったんですよね。
お
う、その、まあ、反応の中身をあえて言うと、自分の経営が正しかったということをこの本で証明されたから、これからもこの道を行きますと、半分の方は自分の経営は間違ってましたと、この本によって自分の舵取りを買いますと、いろいろありましたけども、その方が大体3分の1と、で3分の1の方はですね、会社のですね、新入社員だとか中堅社員だとかですね、課長さん部長さんですよね、
はい、
その方々がですね、まあ、すごくやっぱり手紙だとかメールをよこしてくれたんですよね、自分に問題があったとかですね、あるいはこの会社はこの本の中で書いてあることと我が社は全く違うことをやっているとということで、会社に対して意見提案をしましたと。意見提案しても聞かれなかったから、私はこの本を読み終わって1週間後にですね、辞表を出したって人もいますよね。だからその意味ではですね、これ社員の方々とかですね、まあ、女性の方からも非常に多かったですよね。でそれが3分の1と、はい、あと3分の1はですね、現役の学生さんたちがいろいろ反応がありまして、会社を選ぶ基準になりましたと。実は有名な大企業に就職内定通知もらってんだけど、それを破棄してここに書いてある会社、つまり中小企業ですよね、30人50人5人の、
はい、
その会社に就職したくなりましたというね、あれ将来 こういう経営者になりたいと思いましたとか、つまり社員じゃなくて起業家にね、びっくりするのが、だからその意味ではね、ぜひ学生さんだとか、あるいは今言った会社の新入社員とか、そういう人たちも読んでいただいた方がいいんじゃないかという感じがいたしました。
なるほど、ありがとうございました。まあ、確かにですね、そういった方々がメールを送る内容もわかると思います。ストーリーとしても見ることができるので、僕もこの本を読んだ時にですね、あ、なるほど、会社ってやっぱりこう、まあ、さっきも言いましたけども、美しいものなんだなと。また理念さえしっかりしてれば、きっとその業績もついてくると。まあ、そういうことが、学習できましたので、まあ、ぜひですね、この新刊ラジオを聞いてる皆さんもですね、こちらの本、本当に実体験に基づいて書かれてるので、かなり、読み応え満載の本だと思います。というわけで、今日はどうもありがとうございました。
どうも、
著者の坂本先生でした。
日本で一番大切にしたい会社。坂本浩二著。朝出版より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました日本で一番大切にしたい会社、いかがでしたでしょうか。実際のエピソードが気になるっていう方がいると思いますけども、それはですね、新刊 JP の方で特集ページをご用意しまして、そこにですね動画がありますので、こちらの方を見てみてください。なかなか感動できるとかね、かなり感動できる内容です。でですね、さっきの坂本先生のお話、まあ、会社といえばですね、株主とかお客を一番に考えるものだと思うんですけども、まあ、坂本先生が言うこのいい会社というのは、まあ、社員とその家族を一番に大切にする企業なんだそうです。ね、まあ、こういった会社がね、利益を出し続けてるってね、実績もありますので、まあ、皆さんどうでしょう？今自分が勤めてる会社、もしくは今自分が経営してる会社振り返ってみていかがでしょうか？ね、聞いてますか？僕のお父さん。いや、そうじゃなかった、そうじゃなくてね。まあ、ね、このラジオを聞いてる皆さんね、ぜひこちらの本読んでほしいと思います。というわけで番組の最後ですけども、あのコーナーです。
おい。
ああ、矢島さん、よかった、見つかった。
ああ、はい、今どうやって入ってきました？
窓を割って入ってまいりました。
どんなような件ですか？
いや、外から見えたんで、思わず。
は
い、で、ちょっとね、聞きたいことがあって。
はい、何でしょう？
矢島さん探してたんですよ。
はい、はい。
会社のホワイトボードに、よくわかんないことが書いてあって。
はい。
現金出納って書いてあったんですか？
現金出納ですね。
あ、出納ってもんですか？
はい。
あとですね、書類もらったんですよ。
はい。
会社定金？
会社定款ですね。
勘って読むんですね。
はい、とても重要です、それ。
あとですね、賃借対象法表？
貸借対象表ですね。
あ、そう読むんだ。
はい、そういうわけでですね、バスさん今何部に行ったんですか？いろんなところに行きましたね。
もちろん知ってますよ。
はい、はい、というわけでですね、バスさんが来たということでですね、はい、フィービーのお話です。
そうです。
はい、オーディオブックサイトフィービーなんですけれども、まあ、聞く本ということでですね、頭からお尻までちゃんと朗読した音声がお聞きになれます。
はい。
で、今回ご紹介したいのがですね、会社のことよくわからないまま社会人になった人にですね、あ、タイトル言っちゃった。会社のことよくわからないまま社会人になった人へという本のご紹介です。
わかりやすいタイトルですね。
はい、こちら著者がですね、池上彰さんと言いまして。
はい、子供ニュースの方ですね。
そうですね、週刊子供ニュースのお父さん役でおなじみ、元 NHK アナウンサーの池上彰さんです。
はい。
これがですね、週刊子供ニュースと同じぐらい、すっごいわかりやすい本で、会社のことがね、いろいろ書いてるんですよ、はい、基礎が。
基礎。
はい。まあ、つまり、社員と役員は何が違うのか、とか、はあはあ、経営とは一体何をすることなのとか、はあ。で、あとはですね、まあ、トヨタの看板方式とかね、まあ、具体的な例なんか交えて、はい、本当に分かりやすく書いてるので、もうタイトルの通り、会社のことよく分からないまま社会人になっちゃったんですけど、ウィッシュみたいな書いてますね。
ウィッシュついた。
ぜひですね、読んでほしい、また聞いてほしい本です。
あれですよね、これから社会人になる大学生とか、お父さんとかが働いててよく分からないっていう中学生とかね。はい、
もう中高生レベルまで読める本だと思います。
いいですね。
はい。まあ、基礎を確認するという意味でですね、かなり初心者向けに書かれて、また読みやすい本なんですけども、
はい、
まあ、オーディオブックとの相性も結構抜群でですね。
ですね。
耳で聞いても分かりやすいのでね。
はい。
なんか会社のことをよく分からないまま社会人になった人へというですね、開いた状態でね、見てて恥ずかしいんだったら、オーディオブックで聞いてみてはいかがでしょうか、
ね。会社に行く途中に聞いていただければ。
はい。はい、というわけで、フィービーの生き方ですけども、FEB、もしくはカタカナでフィービーと検索してみてください。きっと見つかるはずです。はい。といったところでですね、今回の新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。あ、はい、さあ窓からお帰りいただきたいと思います。
あ、そうですね、
はい、
よいしょ、
お相手はムックナビゲーター矢島正弘と、
石橋優でした。刺さる。